賛美をご一緒にしてみましょう。第44番を賛美、第44番を賛美いたします。
Yeah. 約束。 声を放ちて御前に言う。飲み屋の木は皆手を打った。松の木は茨に変わって生える。餅の木は泥に変わって生える。子はエホバの生まれとなり、また常しえの印となりて生えることなかれ。
まあそうなんですね。まあ二節には、何故家庭にもあらぬ者のために金を出し、悪ことを得ざる者のために労するや、我に聞き従えとありますから、体の食べ物もありますけども、まあ、魂の糧ということも、ここに書かれていることだと思うんですけどね、まあ、我々の魂の糧、魂の糧になるものとならないものがあるわけですね。世の中を見てみますと、まあ、魂の糧にならないものが多いわけでありまして、けど御ストレを受けて救われたばかりの時は、まあ、その区別はよくわかりません。まあ、赤ちゃんもですね、まあ、生まれたばかりの赤ちゃんというのは、まあ、何でも見てたら何でも口に入れるわけです。それから食べるものであろうが、食べ物でなかろうが、体にいいものであろうが、まあ、体に危険な毒であってもわからないから、何でも何でも口に入れますから、まあ、絶えずそれを見ていて、親が見ていて、ある人が見ていて、そしてまあ、自分で何もできないから、赤ちゃんというのはもう自分で何もできない、やることも食べること飲むこと、そのぐらいですね。ミルクを飲むこと、まあ、しかもそれは硬いものを食べることもできません。もうただ、まあ、ミルクを飲むというのもそれだけ のことですよね。まあ、だからこれは霊の世界も全く似たようなことがあって、生まれたばかりの、ミストレイを受けて生まれたばかりの、まあ、信者さんは赤ちゃんですから、何もその時は分かりません。何が魂の糧になるのかならないのか、何でも口に入れてしまうということはあるんですね。何でもだからそこで見ていてあげて、必要な時に、まあ、私たちがもうすでに大人となった、愛に到達している方々、兄弟姉妹方は、まあ、そこは見てあげる、あげるですね。それから教会行きましょう、まあ、そういうね、そういう本よりも聖書を読みましょう、ね、人の言葉よりも神の言葉に、従っていくことは幸いですよ、ね。まあ、これはもう我々自らの体験もございますから、まあ、体験を通して、また聖書を学んでができてまいる。ですから、何故糧にもあらぬ者のために金を頂きし、悪ことを得ざる者のために労するや。そして満足いきませんね。そういうものをいくら、食べても満足がいかない、満たされない。世の中の本を読んでも肝心なことはあまり書いてくれてない、そうですね。だから人生の目的はみたいなことを探す人は多いわけばかりです。だから人生の目的は何かと、そういうことを探してもですね、何かになることだってば、大体中学生くらい、小学生、中学生くらいの時に聞かれると、大体答えられたのは大体そういうこと、人生の目的は何かって言われたらですね、私は何になりたい、彼になりたい、まあ、そういうことが目的だと思ってるわけです。まあ、もうちょっと高校大学くらいになりますと、何かを専攻することが自分の目的だと思っているわけで、まあ、こういう学問のうちに進みたい、まあ、そういうことが目的だと思っているわけです。まあ、これはある方が言ってた、そうですね。言ったことは良い人は言ってるわけですけど、まあ、救われてない人ですけど、だから、まあまあ、でもね、彼の、まあ、アップルっていう会社がありますからね、アップルっていうのはスマホなんか作って、iPhone なんか作って、あそ クの CEO っていうのはティム・クックっていう人ですけど、あの人の話聞いてると結構あの興味するとか、あの人クリスチャンじゃないと思うけども、あのやっぱり興味するとかなんです。で彼もそういうことで悩んで、自分で MIT の、 あのスピーチ、そこでスピーチした内容が ありますけど、人生の目的っていうのは分からなかった、けどもですね、やっと見えてきたのは何かっていうと、人々のために使えることだというですね、これが彼の到達した、まあ、人生の目的だっていう、まあ、そうすると我々はもう神に使えることですから、もっといいわけですよ。もう神に使えて、これはもう最高ですね、これが我々の人生の目的であります。だから神に使えるっていうことは神と共にあるっていう、こういう素晴らしい、もう目的を我々は崇高な目的を持って、それをまた聖霊を受けて、聖霊と聖書の言葉によって、聖書と聖霊によって実現していくわけです。ですから、人に使えることも、まあ、あの世の中の人にとってみれば、まあ、それが最大級に素晴らしい目的になるわけです。そうですね、人のために、自分が必要とされているということを得る、これが世の中の人の最大の目的になります。それは生きる意義を見出させるわけですね。だから、決して人から好かれようとするなって言ってるんですよ。だから、まあ、彼の話だからでしょうね。決して人から好かれようとするな、けれどもですね、人のために役立とうとしている、まあ、だから、まあ、あのいいもの作ってるとは思うんだけどもまあそれは関係あるかどうか知りませんが、だけどもね、それはあの我々はもっともっと素晴らしいことは何かというと、誠の神様を知って、そして誠の神様に仕えていく、誠の神様が喜ぶことを、まあ、知っていく、神様が私にしてほしいことは何なのかということを求めていく、この生涯が最高の生涯です。ですから、この我に聞き従えと書いてある、我に聞き従え、なんであなたは、ね、自分の魂の糧にならないもののために金を出すか、自分の魂の糧にならないものは読んでもいけないし取り入れてもいけないと私は自分でそう思ってます。それは排除する、自分の役に立たないものはこれは入れちゃいけないですね。なんでかというと、それは悪魔に突き当たるか、悪魔がなんで働くかというと、我々に働くことができるかというと、我々が悪魔の領域の中に踏み込んでいくからです。だから彼らは働くことができる。だけども私たちが神様に祈っていくならば、神様が働くことができていく。ですから、まあ、働くということは自動的に何か神様してくれるわけじゃない、我々の意思一つでありますね。そうやって我々も救いを受けたわけですから、水と霊の救いを、福音を聞いて、そして、聞きしたかったわけです。そこに、ですから糧にもならないもののために金を出し、悪ことというのは満たされることがないもののために労力を費やして、そういうことをやるなっていうんですね、聖書は。それからじゃあやることは何かというと、我に聞き従いなさい。だからその救われたばかりの時はそこはまああまり分かりません。何でもかんでも口に持っていく赤ちゃんというようなところがありますけれども、だんだんとそれが、見えてくることが必要で、これは成長ですね。霊も魂も成長していく、肉体が成長するように、まあ成長の8段階というのを提唱したユダヤ人の心理学者がいるけれども、エリクソンという人は、まあ、エリクソン の, あの8段階というのもあるわけですね。だからあれもあの、まあ、見てたら霊の成長というのは一つの過程ですね。これはプロセスでありますけれども、我々もそうやってミストレの救いを受けた時、何も分かりません。何にも分からない、何にもできない、最初そういうところからです。赤ちゃんも何にもできない、自分で歩くこともできない、服を着ることもできない、食べ物を作って食べることももちろんできません。ただ与えられたミルクを飲むだけ それが、まあ、幼児期、まあ、でもみんなそこから始まりますから、だから、だけども我に聞き従え、さらば汝ら良きものを食らうように、油を持ってその魂を楽しませることができている。油ということは、これは精霊の力と言ってもいいと思いますね。上から注がれてくるところの精霊の油、ですから、精霊の力、精霊の油、こう思いますね。神様がそれを注いでくださるとき、我々は、まあ、自由になっていく、解放されていく、自分を何かつなぎ止めている鎖の、その鎖が断ち切れるというんですね。そうですね、上からの神様の油は、くびきを断ち切ると聖書に書いてあります。まあ、ですから、本当に、良きものを、さらば汝ら良きものを食べることに、これに、肉的にも良きものを食べるのがいいことですけども、できればね、良きもの、美味しいものを食べていけばいいわけ。けれども、霊的にね、もっともっと霊的に、私たちは、良きものをいただいていく。確かに、まあ、世の中、まあ、いろいろなメディアもたくさんいろんなものを、知識も溢れるばかりに世の中にありますけれども、けれどもそれが役に立つこともあれば、まあ、けれどもネガティブな否定的な、ものは多い、あまりにも多い。そういうものを食べてもですね、我々は、まあ、満たされていきません。ですから、さらば汝ら良きものを食らう上、油を持ってその魂を楽しましていく。魂が楽しみと、まあ、平安と、を持って満たされている。これが大変重要なことでありますね。魂が平安で満たされておりますと、あらゆることに動揺したくなるんですね。もういろんな 何が起こってきても、動かせ、自分でそれ努力しようと思ってできないんだけれども、魂が満たされていくと自然にそうなる。だから常に満たしている。これは大変大切です。ですから、まあ耳を傾けて我に来たりできる。汝らの魂は行くべし、ですから私に来たりて聞けというんですから、神の言葉、それから異言の祈りをもって、聖霊による祈り、御霊による祈り、この2つのことをもって我々は神様に聞いていくわけなんです。どんなことでも神様に聞きなさい。そうしたときに、何ちらの魂は生かされていく。我らの魂が生かされていく。世の中の人の魂は、枯れ果てて、もう、なんか、どういうことになってるでしょうね。もう、干からびてしまう。けれど、私たちの魂は生かされてまいります。そして、何時だと常しえの契約をなして、ダビデに約束し、変わらざる恵みを与える。まあ、ダビデは王様になったお方でありますけれども、まあ絶えず神様から離れなかったダビデは、それからですね、神様に常に私のそばにいてください、ダビデはいつでも懇願し求め、それから詩編をダビデは編纂してますけど、詩編を読めば、詩編の中心的なそこに思想というのか、それ何かというと、いつでもいかなる時でも神様により頼みなさい、よりすがりなさい、より頼め、よりすがれと、こういうわけです。これがまあ、ダビデの常に生き方であったり、だから神の言葉を話すことが、神に常に聞くことを彼はしていた。神に聞き、神に願い、そうですね、そして、王様にもなっていきましたけども、だけどもそれとは反対に、ダビデの前に王様であったサウル王はですね、
神に聞くことをしなかった、神から離れてしまって、神に背いていって、ついにですよ、ついに神から見放されていた。神様に、ね、聞いてもね、最後にね、神様にどんなに聞いて も答えてくれなかった。神様にですね、どんなにですね、あの尋ねても神様うんともすんとも言わなくなった。そうですね、これがソウル王ですよ、ダビデと正反対。だから、その神様がですね、で自分を離れてからですね、心配になって不安になって、それから神様何も答えてくれなくなったら心配になりまして、そうしてですね、必死になって彼はあらぬ方法で、やってはいけない方法で神様を呼び出すわけ、うん、だから ここに書いてありますように、6節にもありますように、何じゃ会うことを売る間にエホバを訪ねよ、近く痛む間に呼び求めよ、うん、今できる時にやりなさい、ことが終わってからじゃ遅いですから、今神様に尋ねなさい。早すぎるってことないんだけど、神様に聞くに遅すぎるってこといくらでもありますから、ですから神様に祈って聞きなさい。また聖書は何と言えるか、この問題に対して聖書は何と言えるか、お祈りして、そしてですね、その神の言葉をまあそこから見出していく、これが非常に大切ですね。だから何ちら会うことを生まれようかと、今できるときやらないと、できないときはもうできません。ダビデは常にだからイエス様を、まあ、あの途中はエホバをですね、エホバを、常に、我が前に受けに、ダビデはそう言ったわけですね。だからそのソウルは、ダビデの正反対でありましたが、ソウルは、ちょっとサムエル記見ていくと、サムエル全書ですね、サムエル全書を見てまいりましょう。サムエル全書第28章。言いますと、サムエル全書、サムエル全書第28章、サムエル全書第28章の3節をご一緒にお読みいたします。サムエル既に死に至れば、イスラエル皆これを悲しみて、これをラマに。サウルは口寄せと占い師をその周囲に送る。サムエルというのはこれ預言者、サムエルですね。まあ、サムエルは本当に生まれながら預言者にもう選ばれた方でありまして、ハンナが、祈って祈って与えられた子供、最初の子供を神様に捧げるって言ったのがサムエルであります。でハンナの祈りを聞かれてサムエルが生まれましたけども、サムエルは生まれてからすぐに、もう預言者のエリのところにもう捧げられた、もう3歳にしてもすでに神の声を聞いて、そうですね、サムエルサムエルというその声を聞いて、彼はもう預言者の一歩はそこから始まってますから、そういう大預言者ですね、サムエルという方、ですからこのサムエルが死んだ、もうすでにサムエルは死んでしまった、でその時の預言者はサムエルで、王様はソウル、ダビデの前はソウルですから、だからサムエルが、言った通りにソウルは口寄せと占い師をその地から追い出した、まあ、口寄せっていうのはこれは霊媒師とも言うんですけども、遠くの方で行った方とかあの辺に住んでる人がいましたね。じゃあその辺に住んでる人はあそこやっぱり恐ろしいところで、あそこに 近づいていくとこの顎がガクガクガクガク勝手に動き出すってことですね。そのぐらい怖いとかってまあ、日本もああいう霊場みたいなところがさあるわけ で、そういうところにいる大概の女性の方なんだよね、口寄せとか、まあ、そういう霊媒師とかね、まあ、そういうのは男はあんまりいないんですね、いないというか、まあ、怪物だと思うんですよ、 男で言ったら多分詐欺師だと思うんですけど、あれはみんな女性って決まったところなんか、うん、だからそういう口寄せと、それから占い師、まあ、これ占い師はまあ、でもこれも女性がどういうわけか多いですけど、まあ、こういうのは、こういうものは全部国から追い出したい。なぜ追い出したかというと、そんなものはもう神様でも何でもないから、必要ない。人を惑わすだけ。でもそういうものにですね、聞きに行く人々もいた。それもまあ、魂にね、何の、潤いもいません。ですから、まあ、サムエルがいたときにはそれを追い出した。ソウルは王様ですから、それに聞き従ってやったんですけども、サムエルが死んでしまったときに、敵の国が攻めてきた、ペリシテ人が攻めてきた。この五節にありますように、サウル、ペリシテ人の軍を見しとき恐れて、その心大いに震えたり。この恐れるということが罪なんですよ、神様の前に。まあ、我々なかなかね、このだからいろいろと世の中 の悪魔サタンは言葉を持ってきて、それを我々が受け入れますと恐れが来る、不安が来る。それはソウル王もそうだった、王様も。それで大いに恐れが来た、不安が来た、そこからね、悪魔サタンが入ってくる隙が出てくるんですよ。恐れるってことは最も大きなその罪の一つなんだ。だから、この恐れるということをサタンが持ってくる、そういう言葉を持ってくる。そうしたときに、ソウルはペリシテ人の軍を見しとき恐れた。それを見て恐れた。そして、大いにその心が震えた。それで、まあ、ソウルは神様に聞くわけ。6節、ソウルエホバに問いけるに、エホバ答えたまわず。もう神様答えない。だから、本当にですね、このソウルは数々の、まあ、過ち、間違いを犯しているんです。だから神様に聞き従いなさいという言葉はよく考えると、我々人間がみんな不完全だからです。完全だったらそんなことする必要ないわけでしょ。もう不完全である、過ちを犯す、失敗を犯すという前提なんです。我々みんなそういうもんだ。だから神様に聞き従いなさい。その不完全で過ちを犯す、失敗を犯す、そういうものが神様と同じ全く自由な意志を持っているわけですよ。だからその自分の意志を持って、いるにもかかわらず自分が不完全だということを認識してないというのは一番危ない状況。そうですね、だから神様は私に自由なる意志を与えてくださったのを感謝だけれども、私は不完全なものである、過ちを犯すものである、そうですね、愛に欠けたるものでありますから、まあ、信仰も欠けている部分もあるのも、まあ、あるわけ。みんな完璧はないわけ、知識も全くじゃない。ですからそれだから神様に聞き従う必要がある。自らの意思を持って、自らの意思を持って神様に聞き従う、これが私たちが、全く歩みを歩んでいける秘訣であります。不完全であっても全く歩みを歩む、だから、まあ、全く完全、全く神様が聖霊となって私の中に住んでいるんだけども、不完全な私という不完全な器の中に住んでいらっしゃる。この不完全な器を通して完全な神様の働きがなされようとするのは神の働き。だから、そこはそう、だから聞き従いなさい。だけどもソウルはですね、全然聞き従わなかったことたくさんありまして、ついにもう神様、まあ、切り離すなんか知りません。神様が離れてきましたから。だからどんなに今度は恐れが不安がやってきた時にですね、順風満帆の時にはですね、神に聞き従わなくてもやってくれると思った。自分がもうその最盛期というのはもう最高潮にあった時にはね、いけると思ったわけでしょ。けどその時に神様近く言う前に、神様に聞きなさい、神様に、問いなさいというんだけども、まあ、サムエルもいなくなってから、ソウルは恐れが来て、そして神様にその恐れによって、ね、 もう答えたまわず、神様は答えなかった。それから夢によっても、まあ王様の場合はよく夢に神様が出てくることがありますけど、それからそれも出てこなくなった、答えてくれなくなった。それからウリムによっても、まあ、ウリムというのはウリムとトンミムという2つの石なんで、まあ、石とも言われるのは、まあ、はっきり分かんないんで、聖書の場合詳しく書いてないから、まあでも白い石と黒い石だっていう説が、まあ、でそれを扱える預言者ってあんまりいないんだけれども、それによって神様が答えるって言うんです、ね、進みなさいかとどまりなさいか、それによって神様がその預言者、それを扱える預言者を通して、その答えを与えてください。で今私たちは預言者に聞く必要がないわけ、私たちは自ら聖霊がありますから、聖霊によって進みなさい、あるいはとどまりなさいというふうに神様は私たちに示してください。これが神の導きの第一弾なんですね。まあ、第二はまあ、また別の問題、それからもう一つは聖書の言葉によって、だから御霊に導かれるものは神の子であるんです、はい、預言者は非常に重要な役割を持っている。今新約時代、今でもそうです。使徒と預言者の元の上に教会に立っています。預言者はすごく重要な役割を持っていますけれども、旧約の預言者とそこは違いますね、まあ、人を導くという役割はないですね、預言者。だから、旧約聖書の時代の人々はみんな聖霊がありませんから、王様でも聖霊がないから、だからまあ預言者でもそれも神様答えなかった。ウリムによりても預言者によりても答えたまわず、だからまあそういうことで、一切神様答えなかったから、どうした、じゃあソウルはどうなったかというと、それで、まあ自ら悔い改めるか何か、それがまだ良かったかもしれませんが、その自分が自ら追い出した、サムエルがいた時に追い出した口寄せの占い師の人々のところに行ったんですね、そうですね、それからこの28章を見ますと、12節、ね、12節をご一緒に言ってみましょうか。女サムエルを見て大声になる声にて叫び出す。しかして女はソルに行けば、何時何故に我はアザミシア、何時はすなわちソルだ。まあその口寄せの女の人のところに行って、まあ、変装して行って、まあ普通の市民のような姿をしていて、ソウル王がですね、そして、追い出すために行ったんじゃなくて、今度はそれに頼りに行った、それに頼ろうとした、うん、そして、その女の人がですね、この十節にありますように、じゃあ誰をあなたは呼びたいんですかと言ったら、死んだサムエル、預言者サムエルを呼び起こしてくれ、呼び出してくれ、それ聞かなきゃいけないっていうのそうですね、だから、これがね、もう本当に魂が光らめてる状態、うん、もう祝福をもう失った状態、神様が抜けちゃった状態、まあ、こういう状態だったら何やってもダメで、やることなすこともジタバタしても余計ダメで、ですから、それで呼び出したわけじゃないですから、それから13節をご一緒に言いましょう。おお、彼に行けるは恐るなかれ、何時何を見知らぬ女サウルに行けるは我神の地より残るを見たい。それからこの霊の世界が見えてくるわけですね、あいつたちは。だからその神様によって預言者というのは新約時代もそうですから、新約時代の預言者というのは神様の力によって普通の人が見えないものを 見ることは許されるときは、これは超自然的な神の力が働きですね。だけれども世の中でもそういうことをする人たちがいるけれども、それは神の力、聖霊によってではないんです。それは神の力ではない。 まあ、もともとその人がそういう能力を生まれつき持っている人がいるのかもしれませんけども、あるいは悪魔サタンの力によってそうなる人もいるわけ。だからそれはあのまあ精霊の力でないことは確か、けれどもまあ私の知る限り、まあ、あの生まれながらにそういう能力を神様から与えられている人もどうやらいるようでありますが、霊の世界がちょっとこう見える人がいる。けどそれは神です、ね、預言者は全くそれとは別、神の力働きによって、まあ、必要なことを見せられる。まあそういうことで、この女の人に何が見えているか聞いたら、神様がそのね、地平線から登っていくのが見えるとこう言ったわけですね。それ神様だと思ったんですよ、その女の人。それは預言者サムエルだね。預言者サムエルでも、この男性が見たら神様に見えたわけ。それからもうちょっと詳しく聞いたわけでありまして、14節ご一緒に見ましょう。ソウル、彼に行けるは、その形はいかん。彼に行けるは、一人の大きな登る。その人を上着を着たい。ソウル、その人のサムエルなる王子に。地に伏して排水、はい、その姿形をもうちょっとよく詳しく聞けば、一人の老人がね、老人である大きな、ね、一人の老人である、そしてその老人は上着を着ている、まあ、この預言者サムエルは小さい時からこのエポデっていうね、この、祭司 の, あの預言者の独特 の, その上着を着せられていた。でこのそれを、まあ、聞いてソウルは、あ、これはサムエルだということが分かって地にひれ伏して拝したというんだけれども、まあこの時に、サムエルは何と言ったかというと、この15節でございますね、15節をご一緒に言いましょう。サムエル、ソウルに行けるは、何時何と我を呼び起こして我を煩わすか。ソウルを答えず、我に痛く悩む。ペリシテ人を我に迎えて戦を起こし、また神我を離れて預言者によりても、また夢によりても再び我に答えてます。この絵に我がなすべきことを何時に学ばぬことで何時を、まあ、まあ何時に学ぼうといったらもう遅いんだよね、まあ、ってこういう時に学んでるもう学ぶってことは前からやっておかないといけない。常に我々は聖書を学ぶということをやってもね、神の言葉を学んでいく、何かあってからやってもそれは遅いわけです。そんなに、一朝一夕でできるものじゃありません。常にだから、私たちが本当にですね、神様に質問して神様が答えてくださらなくなったら、これはもう本当に大変でありますけど、私たちはいつでも神様が答えてくださる。意見でお祈りして何であっても、神様に尋ねなさい、イエス様にお尋ねしなさい、イエス様に答えてくださいます、これが私たちの素晴らしい祝福であり、聖霊を受けている人々の特権であります、で世の中の人は聖書は持ってますけれども聖霊がないから、だから、骨抜きになってしまう聖書が。だから聖書と聖霊を持って私たちが神の声に耳を傾く、神の言葉に耳を傾く、まあ、声というと声なき声、ね、神の言葉に耳を傾けて、そして、いきますと、でも ソウルはもう見放されてしまって、もう神様答えてくれない。だから預言者サムエルをわざわざ呼び寄せて、それも口寄せの女性女の人を通して呼び寄せて、それからサムエルがですね、それがサムエルは何と言ったかというと、この15節あるように、な何時何ぞ我を呼び起こして我を煩わすや私は今から死んでですね、天国行こうとしてるのに、なんで私を煩わした、邪魔しないでくれ、まあ、そう言ってるわけじゃないんですけど、ソウルとしてはもうな、まあ、こういう状況ですね、そしてあなたに学びたいというところですね。それでソウルの答えは16節ありますように、16節ご一緒に言いましょう。サムエルに行けるは、エホバ何時を離れて何時の敵となりたものに、何時何ぞ我に問うか、まあそういうこと 神様あなたを離れただけじゃない、あなたの敵となった。神様があなたの敵となったというよりもソウルが自ら神の敵になってしまう、神に背いていったということですね。これがまあソウルの一生のもう終わりというと神から背いだから、こういう状況ですね。そしてもう次に神様は、ここに書いてありますように、17節にエホバは我をもって語りたまえしことを自ら行えて、エホバは国を何時の手より先放ち、何時の隣人をダビデに与えた。この何時の隣人をダビデ、ソウルはダビデを愛することはできなかった。ダビデの命を狙ってですね、来た、まあ、神様ダビデを守ってくださったわけなんですけども、まあ、ダビデはそういうことを通して、常に神により頼み、神に聞き従う、神に聞き従うことが、これが全く自由を得ていく道であるということを発揮しておる。ですから、ここがソウルとダビデも正反対、全然違うところですね。ですからこの、ローマ書の第12章を見ていきますと、ローマ書第12章の、2節、ローマ書の第12章ですね。まあ、いつも言いますが、ローマ書の第12章の2節をご一緒に言います。またこの世に習うが神の御心の善にしているかつ全くことをわきまえ知らんために心を変えてあらがいする。ここに心と書いてありますけど、この心というのは頭のことを言っている。僕は言語を見るとあなたの考え方を聖書的に変えていきなさいよ。聖書を学んで神の言葉に触れていくことによって我々の考え方が聖書的に変えられていく。これが最も重要なこと、救われた後、私たちがするべき重要なこと。神の言葉と世の中の言葉と区別がつかない赤ちゃんのように最初はですね、もうみんな口に入れてしまうけれども、そうじゃありません。だんだんと神の言葉によって、成長していく、魂が成長していく、順調に成長していきますと、ここに書いてあるように、この世に習う神の御心の善にして喜ぶべくかつ全きことという、まあ、これちょっと翻訳が分かりづらいんで、これはあの神の御心が全き完全なる御心なのか、あるいは喜ぶべくというのは、まあ、喜ぶべくというのはこれも神様の許しの御心なのか、あるいはね、単に善なのか、単に良いことなのかという見分けがついてくるという。神の言葉を学ぶことによって全く神の御心なのか、神様が許している御心なのか、あるいは単なる良いことだけなのかという、ね、この区別がついてくる。これが成長してくる暁にそうなってくる。これが見えてこないと祝福を受けることができない。だから私たちがこの神の、ね、全く御心の中に歩んでいかなければ、ね、この祝福を受けていくこと、全く自由を得ることができない。これ、まあまあ、もうちょっと分かりやすいことを言えば、まあ、もうちょっと分かりやすい言い方をすれば、神様の第一の御旨なのか、第二の御旨なのか、第三の御旨なのかが見えてくるという成長していく。見えてこなきゃいけませんよと。そうですね、第一の御旨にが、まあ、神様の御旨、我々が歩むべき神様の御旨というのは御心というのは第一の御旨しかないんです、基本的には。でも人間弱いから、第一の御旨を歩めない人のために第二の御旨を置いてあるんです。第二の御旨でも何でもなくて、ただ神様を許してるんです。それでも歩めたい人のためには、まあ、ただ、まあ、第三、まあ、もうちょっと極端に分かりやすい言葉を言えば、第一の意味では 100% 神様の祝福ある。でもそこはなかなか歩めない、従えないということになるので、なんで従えないのかというと、これ錯覚なんですよね。それが一番いいんだけども、そうでないように見えてしまう。そうね。 お祈りをしてもお祈りしてもなかなかですね、自分のわがままというのが、わがまま悪くはないんだけども、実はそれは錯覚なんですよね。自分の執着、わがままというものは実は自分がいいと思ってるだけの錯覚。本当は自分にとって良くない、良くないんだけど自分はよくわからない、先のことわからないの人間はそれがいいもんだとこう思い込むわけだから、 100% じゃなくて 70% のところに歩むと、あと 30% は自分がいろいろ苦労するわけです。わそうですね。それで、まあでも神様はそれを許していらっしゃる。神様はそれを願っていないんだけども、そう、まあ、我々弱さを知ってますから、神様は。だからまあ、そこはそう、30% 苦労するけども、まあそういう違う。けど、まあ単に良いところはまあ 50% ぐらい、50% ぐらいは神様の祝福でやって、あと 50% も えらい苦労しなきゃ。でみんな大体そういうところを選ぶ人が多いんですよ。はい、そうですね。うん、だからそういうところを見てまいりましたときにね、うん、だからもうよくお祈りをして神様に聞いて、そしてですね、神の御心の、そうですね、単に善の道なのか良いというところなのか、あるいは、まあ、神様が許してくださっているところなのか、あるいは神様の完全全き御心なのか、 100% そこはもう自分で何もしなくてもスイスイスイスイこう行くわけですよ。別に何かしたってわけでもない、その道を歩んでほしい。神様は、まあ私たち神の子供たちに願っていることはそこで、神様も備えていらっしゃる、あなたの上に備えている最高の道がありますから、そこにただ聞いて従ってくれ。そうですね、聞いて従うためには我々はいろいろと自分のこだわりとか主義主張とかもいろんなものがありますから、それが早くダメであるということを早く気づくことです。今自分がいるところには神様の御心じゃない身分でないと早く気づいた方がいいんじゃないかと私はまあ思うわけで、ですから、まあそう考えたときに、まあこのように習うなね、この世になる、この世の世の中のね、ものばっかり取り込んで食べていてもね、何一つ見えてきません。神の言葉を食べなさい、神の言葉をしっかりと、食べなさい、それであなたの魂は成り立っていく。人間のですね、人間の体はですね、人間の食べているもので成り立っていくといった学者がいるので、本当そうだと思います。ある学者先生とか、まあよく考えたらそうです。自分が食べているもので自分の体っていうのは構成されている。だから拝見したときに、それは食べ物が出てくると思っている人いるけど、食べ物カスだと思っている人いるけど、そうじゃないんですね。学者で言うと。あれは自分の体が食べ物によって作られていくから、そのために出た古いカスが、細胞のカスがカスだと。自分の体、古い細胞のカス、これが排出されている。こういう。だから食べ物で体が成り立っている。我々の霊魂は神の言葉でしか成り立っていないです。神の言葉が我々の中にインプットされていかないと、私たちの魂はまあ成り立っていかないです。そうですね、だからしっかりと成長していく。神様が私たちに願っていることは魂の成長、これが重要なんです。まあ、最初からじゃあです、最初は赤ちゃんですから、その時は、まあ、それをちゃんと面倒見てくださる人が必要、自分では何もできないから、そこからみんなスタートで、けれども、神の御心が善であるのか、許しなのか、あれは全きなのかということが見えてきて、全き神の御心のうちを自分を歩んでいこう、まあ、そこを歩ませていただければ、これは最も幸いな。素晴らしい商売に歩むことができている、これは祝福の秘訣。それは何も難しいことはありませんね。ですから、この、ペテロ全書を見ますと、まあ、ペテロ後ろの方にね、ペテロ全書という、ペテロ全書、ペテロ全書の第2章、ペテロ全書の第
第2章、それから1節2節を、1節2節3節までご一緒に読みましょう。されば、すべての悪意、すべてのたばかり、偽善、嫉妬、およびすべてのそしりを捨てて、今生まれし、緑子のごとく、霊の誠の父をしたい。これにより、育ちて救いに至らんという。なんじゃ、すでに主の情けあることを味わい知りたいには、しか続いてない。はい。で、この2節に、今生まれし、緑子のごとく、霊の誠の父をしたい。これにより育ちて救いに至らん。この救いというのはもう我々救われてますから、これ救われてる人に書いてる言葉です。手紙ですからね。だからもう我々は天国に行くという救いはもう受けてます。けれども明らかに我々の魂が救われて、魂っていうのは我々の考え方、思い、考え、これが全く水取りを受けたからといっても救われてないわけですよ。魂が救われていないということが一番の問題なんです。だから、いろんな問題で恐れたり悩んだり不安に思ったり、それは聖書の言葉、そこがない。まだ生まれたばっかりの赤ちゃんと一緒ですから、その時には霊の父、ね、霊の誠の父、まあ、柔らかいところと硬いところは食べられませんけれども、まあ聖書、それでも聖書のことは霊の誠の父を慕って、そして進んでいくと育って救いに至られた。ですからこれが最も重要ですね。ミストレイの救いを受けた人にとって最も重要なことは魂の救いなんですね。もう魂を救うのは神のことしかないんです。これヤコブ書に書いてあるように、この前ご紹介、ヤコブ書とヤコブ書、そうですね、ヤコブ書に、書いているように、ヤコブ書の第1章の21節ですね、ヤコブ書の第1章の21節をご一緒に読みましょう。されば、すべての汚れとあふれる悪党を捨て、柔和を持てその植えられたるところの魂を救いうる言葉を受けよう。魂を救いうる神の言葉を受けなさい。我々の魂、ね、魂というのは我々の頭のこと、頭の考え方、思い考え、ね、考え方と、まあ、知性と感性、感情、我々の感情も我々の考えもまだ神の言葉に触れる前はですね、まあ、あんまりこう救われてないから、すぐ怒ることが早い、まあ、怒ることが早いというのもまあ早い。それから先ほどあったように嫉妬とか妬みとか訴訟とか戦いとか、そういうものを一切捨てなさい。そういうものを捨てて、そうですね、そしてまあ、魂を救いうる神の言葉、我々の魂を救ってくれるのは神の言葉しかありません。これを我々が本当に、1日、そうですね、10分でも15分でもよろしいですから、聖書の言葉に触れていく、これが重要ですね。もう分かったとか分からないとか、そういう問題じゃない。神の言葉に触れていくと、神様のように、イエス様のように私たちが性質が似てくるわけ。イエス様の言葉に触れていく、これは主に染まればわかるんだよね。これは我々の主なるイエス様に触れるということは、主なるイエス様の言葉に触れていく、これがとても重要であります。世の中の言葉を取り込んでいくと、これはですね、いいものがあんまり、まあいいものもありますけど、まああんまりいいものばっかりじゃありませんから。だから我々の魂を救える言葉、それからだんだんとその言葉を22節聞くだけじゃなくて、だんだんとそれを行うものとなっていく。こうなっていきますと、もうかなり成長して我々の魂が成長してきたのは、まあもうご存知の通りでありますが、まだ救われたばかりの方は、まあ、そんなにいきなりこういうことをやれって言っても無理です。
ですから、救われたばかりの方には少しずつね、私たちが携わっていければ、これはまた私たちに与えられた使命であり、生きる意義がそこに見出される、神に従う、神に仕える幸いな、使命の一つでありますから、そうして、これを行って、いくとまたそこに、だからそういうこと、この間、神殿のあんまり、だからその病もね、神様に癒してくださる、ちゃんと病院もお祈りしてたら神様ちゃんと整えてくださって、病院も手術したら手術も全部神様がそれやってくださる、ありがたいなと思いますよね、だけどもそれもね、我々の信仰もそこには必要ですよね、そこにまた従っていくけども 100% 神様がね、賜物によって癒すってこともあるんですよね、これもあるんだ、だから我々はもう神様の全くね、 100% 神様の癒しっていうことも知ってるし、けれどもそうやって我々の信仰と我々がその従っていくことによって、ちゃんと病院も神様を導いてください、薬も導いてください、お医者さんを導いてください、そして癒されていくということも知ってるわけです、ですから、これはもう牧師も一緒でありますよね、だから牧師もそこに従って、感謝だ、そこに今神様は整えてください、神様はそう整えてくださったのは間違いないし、またその証拠に回復が早い神様が、お祈りをして進んでまいります、だからですね、もう、今日退院してきたら明日はもう仕事してるとこういう、お医者さんも驚くほど回復が早いけれどもね、それとは全く別にそれだけじゃなくて、神様が一方的に全て癒してくださるということなんですよ、だから、今週もある人が電話がありまして、感染後舌がんなんで、真っ黒で硬くて石のように、だけども人に言わなかった、私も言わなかったも私も知らなかったでも自分で神様にお祈りしました、自分でお祈りした、8ヶ月前にお祈りしたって言ってましたけどお祈りしたけれども、この間久保先生がね来られた時に、久保先生とちょっとこう話をしたときに、それを実はこうだということを話をしたら、じゃあお祈りしてますね、そうおっしゃってくださった、そしてその次の日に全く癒されて跡形なくなくなってしまった、だからこれも神様の技ですよね、なんか白い筋だけが残っていて完全に取り去られてる、だこういう神様の奇跡、しるし、不思議もある。だから皆神様のこれも癒し、だからといって誰でもこれこうなりますと言われないけれども、神様が我々に願っていることは信仰を持っていなさいという、信仰を持っていったときにはいつでもどこでもこう癒されていく、神に聞き従う道、これが幸いな祝福された道ですけれども、それだけじゃなくて神様の側からまたそういうですね、働きを表してくださることもまたあるんですね、だからそういうことを見てまいりましたときに、我々は本当にですね、育てた方は神なり、神様から愛され選ばれ、また祝福されている愛する兄弟姉妹方でございますから、なおこのイエス様にお従いして進んでまいります。ご一緒にお祈りをして、ありがとうございます。